現在ですね、2019年の、ですね、9月の12日かな、木曜日です。マガジンエロイスト第1459号、おそらく59号。ですね、ボルトンさんがですね、辞めた、または解任されたこの流れにおいて、一応ですね、トランプ大統領は、ボルトンさんがですね、イランに対してリビア方式を求めたことがですね、問題である、みたいなことを言ったんですが、もう一つはですね、やっぱりこの、少し前にタリバンとですね、秘密交渉しようとした、うんぬんかんぬんので、ボルトンさんがおそらくこれを潰したんじゃないかというふうに言われておりますが、まあ、この辺はわかんないです。ただ、ボルトンさんは、米国の安全保障の確保のために、大量破壊兵器につながるようなもの、そして、人海戦術におけるテロリストをですね、米国及びその同盟国にですね、派遣するような地域に対しては、体制転覆をさせて、それらの首謀者をですね、死刑にする。まあ、はっきり無効化する。ということを中心とする強硬派と言われております。おりますが、結局のところ、本当に国の安全を守ろうとすればですね、彼の考えていることの方が大きく正しい。ただですね、トランプさんは、それは理想かもしれないけれども、まずそれにはまずお金がどれぐらいかかるのかということと、もう一つはですね、それらが取引によってですね、相手とのディール、取引によって、ある程度、つまり 10-0 で勝てなくても、7-3 で勝てればいいだとか、8-2、または6-4、とにかく自分のところでですね、大体のところで勝てれば、その時点における小さな勝利をつかめば問題は残されるけれども、とりあえず次に進めるじゃないかと。そしてその残った問題を解決するときにですね、また利回りの、つまり利益を獲得するチャンスがあるじゃないか。というふうな形のですね、徹底的なビジネスマン的にこの政治の交渉を考えていられる、おられる方なんで、やっぱちょっとどっかでですね、ボタンの掛け違い的なものが出てきたんだろうなというふうに思っております。しかしですね、ボルトンさんがですね、在台湾米軍の新設をすることによって在韓米軍を引き抜くというアイディアを持っていらした、これがですね、おそらくこのボルトンさん外されることによってね、在台湾米軍というものは多分な、無理なんじゃないかなという気はしてますけどね。となるとどうなるかというと、そうですね、陸軍戦力の次のですね、利権先というかそれがないんですよ。どうなのかね。トランプ大統領としてはお金がかかるですね。まずこの陸軍の利権を潰してですね、米国の若者を本土にですね、戻してですね、何らかの生産計画にですね、あとですね、メキシコとの壁の国境にですね、これは多分本格的にやるみたいですね、メキシコの壁の国境線の警備というのは、壁も立てるんだけど、全部はすぐ無理ですからね。だから国境警備をもっともっと激しくするみたいです。今はですね、オルトライト系のといったら語弊がありますが、いわゆる米国白人優位主義系のですね、各地方組織みたいなものがあり、それらのですね、軍人ではない民兵の方々が、独自の有志連合というかですね、まあグループ作ってですね、これを、何なんだろう、これボランティアでぐるぐる回ってんのかな、わかんないけど、まあ一応その国境警備的なことをしております。私それらのですね、ルポルタージュ的なものをチラリチラリと見ました。フランスのテレビ局がですね、これ撮影してました。さすがフランスだな、米国の荒探しするのうめえな、こいつらはと。汚いことやってんな、おい、とか、いろいろ考えるところがありました。で、ついでに言っとけばですね、その米国の壁の予算においてですね、在韓米軍に払っていた、例えば700億円とかですね、1200億円とか、そういう形のですね、これは不必要と思われるんだね、この金は、みたいな形をトランプ大統領がですね、独断専権かな、専権事項か何か、どんどんカットしてですね、これを、壁の建設費用に当ててます。この動きに対しておそらくマーク・エスパーさんはですね、強く言えないんだと思います。多分ね、陸軍戦力もね、立場弱いんですよ。テクノロジーの進歩によって、空軍、宇宙軍の誕生によって、じゃあ人間の人海戦術において合理的なですね、戦果を上げられるような画期的な何かを陸軍から提供できるのかって、それがないんですよ。陸軍というのは旧来のオーソドックスの人間をですね、広い面積にですね、点在させて、その点在させた人々にですね、個別の端末及びですね、武器を持たせてですね、反抗するような個別の人間をですね、ちまちまとですね、叩き潰す、殺すということをやることによる面制圧をですね、するしかないわけで、これもですね、場合によってはですね、これから無人兵器ドローンにですね、取って変わられるわけです。しかしそれがですね、そこまで来るとやっぱり人間のですね、終わりかなと思います。なんでかっていうと、それはですね、大昔でもないけど、まあ、結構昔のですね、ガンダムと、劇場版ガンダムの F91 というゲームに出てきたですね、ゲームじゃなかった、映画に出てきたですね、 人間をですね、自動的に殺すマンマシーンとしてのですね、バグという歯車みたいな機械があるんですが、全くあれの誕生になるんですよ。人間を殺すためだけに存在する自動機械。ね。誰の両親もいた名前、いい作戦なんで、私、あのね、鉄仮面のキャラクター結構好きなんですよ。あんなに人間の業をですね、凝縮した人いないなと。その人がですね、自分の本心を見せないために仮面を被ってる。実に今の人間だな、汚ねえなと。本当にあのハゲ監督っていうのは、ね、天才だなと、いろいろ思います。これは置いといて。ね。ね、今、ファーストガンダム40周年だからって、そのファーストガンダムのですね、あの続編をとか、私、あれ NHK がやるんじゃないかと思ってますよ。NHK がファーストガンダムのリメイクをですね、放映するんじゃないかと思ってるんですが、それは置いといて、それのエグゼクティブプロデューサー的なですね、中心人物を安彦さんに据えるというのは、私はこれ間違いだと思ってます。なぜならば、オリジンというのは私初めてですね、ビデオで見てなかったんですけど、NHK で飛ばし見ました。ああ、ダメだと思いました。なぜか、新しいものが何もないから。あともう一つは、安彦さんが全部、大体のところコンテ切ってるんですか、あの人って。うん、古いと思った。うん、それだけ。だから思想的なことは知らんけれども、映像演出的に、新しくない。だから、リメイクするということは、あの人はまたコンテ切ったりするんでしょ？ダメじゃないかなと思った。いろんな意味で。あと、なんかこのガンダム、ファーストガンダムというものをですね、おそらく NHK でやるんだろうなと思うのはですね、これらのですね、後押しだとか、安彦さんの人となりだとかですね、なんか、いろんな盛り上げるためにですね、いろんな言葉、言論、テキストがですね、ネットの中に少しずつ流通してるんですが、全部左側の論者なんですよ。こぞって。私の気のせいじゃないから、安彦さんというのは大学時代ですね、全教頭かなんかのですね、安保反対かなんかやった人です、この人。大学辞めちゃったのかどうかまで私は知らないんだけど。で、そういうつながりからすればですね、角丸とか中核派とかあれに被れたような人々との人間関係ネットワークというのはあるでしょう。まあ、それはですね、彼の過去の作品見ればですね、左側というよりも、ちょっと正統左側とは違うな、みたいな。うん。ようないろんな赤い作品をですね、結構出してますんで、彼の革命思想的なものが一番出ているのがですね、ヴィナス戦記だというふうに言われてるんですが、映画的にはゴミだというふうにも言われております。だから、単純に才能はあんまりない人だと思う。絵は描ける人だけど、話を作る才能はある人じゃないという話。まあ、そうじゃないかなと思うけどね、話が全くつまらんとは言わんけど、凡庸な作家じゃないかな。私そう言いながら虹色のトロツキーはですね、まあまあ評価してます。うん。あれはどこまで本当なのかな。で、確かあれが牛尾出版から出てたでしょ。なんちゃら学会の、だから出版部でしょ、牛尾出版って。だからこの辺で、だからやっぱあの人はですね、赤い人とですね、あと中国、韓国、北朝鮮的なつながりと何かきっとあるんだろうなと、疑ってはいるんですけど、あんまり検索してません。ただとりあえずそのガンダムのですね、ファーストがですね、NHK でやるってなって、おそらくそうだろうなと睨んでおります。まあいいや、本当に脱線しました。すいません。ということでですね。韓国はとりあえずですね、このボルドンさん云々、外された云々にしてもですね、おそらくはどんどん落ちぶれていきます。落ちぶれる流れの中で、私さっきね、南北朝鮮がおそらくね、12月超えてその前後ぐらいでアクションを起こすだろうと。いろんな選択肢あります。まず、米朝首脳会談がですね、ボルトンさん外して北朝鮮のご機嫌を伺って、米国が小さな敗北を認めたにもかかわらず、やっぱりですね、北朝鮮が米国の思惑通りには全く動かないような流れになったことで、米国、トランプ大統領が大統領選を目の前にして、必ず勝てる戦争であるのならば、それに勝利するという戦術を採用し、大統領選挙に対して戦争に勝った大統領として2期目の選挙に臨むというパターン。この場合はですね、おそらく、米韓同盟が破棄されていない場合においては北朝鮮だけの空爆になります。しかしその時に、間違って誤爆したということで38度線界隈にある韓国の側の半導体工場も破壊する可能性もあるなと私は見ております。いずれにせよですね、在韓米軍の撤退が必須であるのならば、韓国というのは間違いなく米国の敵になるんですよ。中国の側になるわけです。そうすると中国、敵国にですね、韓国に置いてある半導体製造施設というものを渡すわけにはいかないので、これを誤爆と称してですね、完全に破壊するということはまずあると思います。そしてもう一つ言えば、私何度も言っておりますけど、この半導体製造工場の地下施設の中に、私は濃縮ウランなどがですね、濃縮ウラン製造施設などが隠されているのではないか、ということを疑っております。まあ、ついでに言ってきはソウルとかね、いろんな各都市にある都市部の地下空間にもそういうものが隠してあるんじゃないかということです。 これは頭の中に入れといてください。どうせ間違ってるんだろうけど、可能性として非常にうさんくさいものとしてあるということです。置いといて。あとね、米朝首脳会談がですね、決裂したという流れの中で、なんか意図的にすったもんだする流れを作ってですね、そして北朝鮮が不意打ち的にですね、韓国を攻撃するというシナリオ。この韓国、北朝鮮が韓国を攻撃するというシナリオ、私は飽きだ、あんまないとは思ってますが、仮にその北朝鮮が韓国を攻撃するというシナリオで2つのパターン、大きくは2つのパターンがあると思ってます。それは、1つ目はですね、北朝鮮が韓国に対してロケット砲及び近距離のですね、地対地ミサイルなどを連続して撃って、ソウル市内を攻撃した場合ですね、ソウルはです、ソウルというか韓国は、一月持たないでしょう。一週間はちょっと大げさだなと思ったんだけど。一月持たない中で、ムンジェインは何を考えるか。間違いなくにこやかに喜んでですね、北朝鮮の小旗をですね、韓国国民に渡させてですね、もう無条件降伏して、北朝鮮のですね、戦車がソウルの中にですね、入ってくることを、喜んで迎えるでしょう。で、祖国統一だとかってやるでしょう。それは彼と彼の周辺だけが望んでいることであるんだけれども、韓国の国民はそれから地獄ですよね。ウイグル自治区みたいなもんです。で、これがですね、一つ目のパターン。二つ目のパターンはですね、さっきですね、ムンジェインの周辺の人たちというふうに言いました。ムンジェインの周辺の人たちは、チュチェ思想というものにも相当脳をやられていて、北朝鮮と合体し、統一朝鮮王国、核兵器付きの統一朝鮮王国というものを建設することが、自分たちにとってですね、世界で一番優秀な民族、朝鮮民族がですね、世界のヒノキ部隊に出るための最低条件だというふうにですね、思っておられるその中においても、主導権争いとして、北朝鮮の側に主導権を持たせるのではなく、その核兵器を韓国の中にある軍事産業複合体及びですね、極端な思想を持つ一部の人間勢力がこれをコントロールする、支配する。つまり韓国の側が北朝鮮の人間を奴隷にする形での統一朝鮮でなければそれを認めないという一派がいます。だから韓国の中は大きく二つに分かれてます。大きくでもないかな。つまり戦後にですね、韓国というものが誕生したが、そこから韓国というものが、朝鮮というものが始まっているというふうに認識する勢力。おそらくこれですね、一見表面上は多数派を形成しているように見えるんですが、自由韓国、自由民主韓国。ところがですね、韓国人の潜在意識はですね、違うんですよ。それはですね、おそらくは、三一運動だとか五四運動の時の民族独立闘争をですね、仕掛けた時、これもですね、欧州のファシズム勢力、ドイツだとかフランスだとか、ああいう連中から金と武器を手渡されてですね、台本を渡されて、この通りにやれというふうにやった、大体100年ぐらい前の放棄の時にです、そこから朝鮮民族のアイデンティティが始まったんだ、朝鮮人は世界一優秀な人々なんだというふうなことを勝手に決めているような人々、これを潜在意識に隠し込んでいて、表には出さない。しかしですね、彼らの法律とかですね、法制度とかですね、立ち居振る舞い、社会制度を見る限り、どうしてもこの方向に、国家全体が染まってるなというふうなわかるのが、つまりこれがですね、儒教であるとかそういうことなんですけれども、これらの大体100年ぐらい前にですね、朝鮮民族の、今の朝鮮民族のアイデンティティが確立された人々というのは、韓国の側から北朝鮮をですね、支配して、その上でですね、統一朝鮮というものを作り、その上でですね、日本を支配、ロシアを支配、中国を支配みたいなことをですね、本当に考えているような人たちが、まあ私これ狂気の人たちと言ってますけど、ムンジェインもどちらかといえばそちらの側なんですが、ムンジェインはですね、北朝鮮の側に支配されていいと思ってる人なんですよ。どうも。ところが、ムンジェインをですね、支えているこの統一朝鮮派の人々は、ムンジェインは北朝鮮中心でもいいと思ってるけど、俺たちは違う。俺たちは南中心で北朝鮮を支配するんだと思ってる人たちなんですよ。で、これらの人々が北朝鮮に攻撃を受けた途端に、北朝鮮に攻撃を受けたから前線を南下しました。まあ、また再びですね、プサンが第二首都になるんだと思います。だからそれをですね、もう先に読んで、北朝鮮がプサンにも攻撃をかけるかなということもいろいろ考えるんですけど、まあ、それは置いといて。まあ、とりあえず、プサンをまた第二首都にすると思います。そして、さらにですね、ずっとですね、戦線を南端に下げると思います。 これ朝鮮戦争の時と全く同じことを再びやろうと彼らはしていると思います。それは北朝鮮に押し込まれているふりをして対馬、そしてですね、まあ九州の北部とかにですね、それを取れるとは思わんけど、最低限対馬は死守する、つまり対馬を奪ってしまう。そして対馬をですね、対馬と最終島あたりを大韓民国だと宣言するんですよ。つまりこれは中国本土から追い出された国民党が台湾に勝手に入り込んで台湾を国民党の国だというふうに言ったのと同じことを繰り返すわけです。対馬なんか取るの簡単ですよ。少なくとも彼らはそう思ってる。島民を人質にして一人ずつ殺していけばいいんです。それをインターネットであるとかですね、日本の放送局にですね、動画として流せばいいんです。どうだ、怖いだろう。これです。わかってるんですよ、はっきり言うけど。だから対馬に対するですね、観光開発とですね、 名目を打って、韓国資本の韓国の建築士を呼んだ、韓国のですね、建築士と韓国の設計図に沿って建てられた建物、旅館と称してますが、私はあんなもん軍事施設だと思ってますよ。どうせ隠し部屋とかがいっぱいあるんです。ないわけがない。これはなんちゃら学会がですね、各地方組織にあるですね、なんちゃら学会会館とかって言われるその地下にですね、いろんなですね、地下室が実はあるとか、そういう話と同じことです。隠し部屋、ちょっと前はそこに武器が隠してあったという話もあるんですが、これ証拠がないんで。うん。まああなたもですね、お近くの町にですね、なんちゃら学会のですね、なんちゃら会館とかがあれば、それがですね、なぜか知らないけど、主要幹線道路のですね、このポイントを押さえたらですね、例えば日本を東と西に分断できるとか、北と南に分断できるというふうな、非常にですね、戦略拠点のですね、高いところにそれらの施設が建っているとか、あとですね、近くに学校施設があって、すぐにですね、ああ、子供たちを人質に取れるな、だとか、なんだか怪しげなところにですね、このなんちゃら学会、あとですね、キリスト教系のですね、新興宗教団体とか、とりあえず、いわゆる戦後にできた新興宗教団体における、その施設のですね、集会所というものの場所をですね、Google マップかなんかで見るとですね、非常におかしなことをいくつか見られ、わかると思いますよ。なんか主要な道路の近く、すぐそこ行ってですね、例えば交差点みたいなところを封鎖したらですね、人間の動きをですね、四方八方によって止めることができる。近くに学校、幼稚園、小学校があってですね、すぐそれらを人質にすることができる。なぜか知らないけど不思議だなぁ。なんでこんなところに立ってんのかなぁ。みたいな。うん。そしてさらにですね、そういうところにですね、自衛隊の駐屯地が割と近くにあったりしますよ。まあ、暇な時調べてみてください。あなたあなたでですね、きっと青ざめると思うから、いろんな意味で。まあ置いといて。だからね、それだけね、日本に対するコントロールというものを、当時の占領軍の米国は、朝鮮人たちをですね、下請けに出して、当時の米国って民主党ですよ。民主党というのはですね、民主党でよかったと思うけど、うん。正確には米国の軍人の中にいる民主党勢力という言い方をしますが、それはですね、いわゆる欧州のファシズム勢力とですね、この中間のファシズム勢力と一体になって、まあ、世界支配ですね、はっきり言えば、そういうことを画策していた人たちです。今でもそれはあります。全然消えてません。だから米国の中でもですね、いわゆる米国生まれの米国語で読み書き思考する人たちの人間集団と、これらのですね、外から入ってきた大体は移民勢力なんですよ。うん、この民主党勢力を支えるような人たちというのは、それらに対する相互、でも米国生まれ米国育ちって言ったってですね、それらにしたって本当はヨーロッパから捨てられた移民がですね、捨てられた民がですね、先祖だからですね、まあ別に早いか古いかだけであんまり違いはないような気もするんだけど、アイデンティティというのはですね、未来の時点で決めたことを過去にも適用して自分とあいつは違うというふうに決めるという構造のもとになっておりますから、違うんですよ。まあようわからんけどね、頭のいい人たちは考えること違うなとしか私は思わんけど、うん、まあそんなわけでですね、朝鮮人たちをですね、下請けにすることによって、宗教勢力、精神世界と言われる領域においても、これらの連中が入り込んで日本人をくるくるパンにするために、そして実際に監視したりですね、いざとなったら人質に取ったり誘拐したり、何でもできる工作のための拠点をですね、建物として、それをですね、建てているという、そういうことにあなたは気づかなくてはいけません。それはですね、例えば徳川幕府の時に、各地方大名なんかが徳川にですね、従うふりをしながら、いつ徳川から攻め滅ぼされるかわからないので、国境沿いにですね、門前町ですか、寺とかですね、寺の集団、お寺いっぱい、これはお寺ですよ、関係ないですよと言いながら、たくさんのお寺の建物を建てればですね、いざ戦闘になったらそこにですね、武士がですね、戦闘集団の武士が寝泊まりする合宿所になるでしょ、基地になるでしょ。そうしたものが当時のですね、県境にですね、いっぱい建てられてます。私はですね、そういうものを石川県のですね、県境周辺に見ました。うん。地図で見たんですよ。 あ、なんでこんなとこに不自然にいっぱい、ね、お寺あんのかなとか、いろんなこと。まあでも、ね、昔の石川県では一向門徒って言われたんだっけ？まあカルトだからね。宗教に脳をやられたですね、狂人たちが治めたですね、地だから。あの人たちはですね、カースト制度からですね、脱したんだとか言いながら内部でですね、カースト制度を作ってたんだから、バカなんですよ。基本的には。だからそういう意味においてですね、我々は過去の自分たちの行状というものをですね、カッカッカッと笑ってですね、本当に俺たち、こいつら、人間というのはバカだったんだな、本当にどうしようもねえな、どうと言いながらですね、笑い飛ばすぐらいのですね、根性の広さというか、まあ、根性でないか、度量か、の広さをですね、自分の中にですね、無理やり隙間作って作らなくてはいけません。そうしなければですね、これからのですね、とてつもない、まあ、天変地異と私は意図的に言っときますけれども、大混乱の中を生きていくことはできないでしょう。私もこの声もですね、いつまで続けられるかわかんねえなと、今年いっぱいかなと思って覚悟してやってるわけです。あなたにはその覚悟は全くないですけど。なんか言ってるよ。こんなもんです。あなたは変わらない。これからも変わらない。俺も変わりたいんだけどな。俺も変われないかもしれないな。弱ったな。と言いながら喋っております。でもあなたは変わらない。これからも変わらないと上から目線で言いました。あ、向かってきましたね。向かってきました？じゃあ変わろうよ。そういうこと。怒ってるのも1時間。泣いてるのも1時間。悩んでるのも1時間。ラーメン食って楽しいのも1時間。私はラーメン食って楽しい1時間を目指します。あなたは悩みたかや悩んでください。知ったこっちゃねえよって感じです。まあ、とりあえず戦争が近いということです。それはだから日本から起こす戦争ではありません。ただ、朝鮮人の人たちがおそらく仕掛けてくるだろうなと。朝鮮半島におけるですね、内紛戦争か、朝鮮半島の人たちが、南側の人たちが、明確に日本侵略をその時に最後のチャンスでやってきます。おそらく最後のチャンスになるんじゃないかなと思います。彼らにとってね。だからね、それを未然に防ぎ、あくまでシミュレーションですけど、可能性の一つとして我々は看破し、見破り、それをですね、完膚なきまで破壊しなくてはいけません。そういうことを私、物事の考え方、筋道、暴くこと、それをですね、私はあなたに言ってるわけです。あなたにはあなたの考えがあり、意見があり、それは違うもので当然なんですが、愚かなままである自分でをですね、それを選択しないでくださいということです。パーのままでいるなという、くるくるパーはですね、本当に役に立たない。人の足を引っ張るだけだ。よこせとしか言わない。それではですね、問題は解決しないんですよ。ください。ください。これではダメなんですよ。自分自身から何かを生み出していかなくてはいけません。ということで、まあ、とりあえず私は偉そうに言ってるけどね。まあ、私は何も生み出してないな。いろんなことを思うけどね。まあ、いいです。戦争が本当に近いということです。そのことは忘れないでください。今のだから内閣というのは、戦争準備内閣というよりも、戦争に対して、戦争祖国防衛内閣です。これはですね、ちょっとですね、真面目に考えておいてほしいかなと思います。はい、そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。